こんにちは、聖堂エスパークの斉藤です。本日もこれまでの配信の中からピックアップしたエピソードのダイジェスト版をお届けいたします。今回はフィボナダイジェストと題して制作したレコードの A 面に収録されている6つのエピソードのダイジェスト版をお届けいたします。聖堂の研究所が推進するオープンイノベーションプログラムフィボナ、フィボナに所属している研究員たちの熱い思いに耳を傾けていただけたら幸いです。どうぞお楽しみください。
こんにちは、甲島と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速甲島さんにお話を伺っていきたいと思います。では自己紹介からよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。甲島と申します。お仕事では化粧品の香りの開発と研究をさせていただいております。普段皆さんが毎日使われているスキンケアだったり化粧品だったりっていったところも、一つ一つ実はブランドのコンセプトにあったりした香りがついてるんですけれども、じゃあこのコンセプトを実現するにはどんな香りをつけたらお客様に楽しんでいただけるかなとか、心地よいと思っていただけるかなとかを考えながら香料の開発をしています。あとはですね、研究っていったところでは製品の香料の開発以外にも香りが持ってる力っていったところに着目しながら、サイエンス目線だったりアート目線だったりで普段深掘りをしています。趣味の域を超えつつあるんですけれども、コーヒーがすごく好きです。大学の時は研究も一応していて。
研究コーヒーの、
はい、大学入るまでは全然飲めなかったんですけれど、バイトきっかけに、なんかコーヒーって苦いだけなんですけど、一見でも香りとか味とかこう知ってみると意外とたくさんあって、そういうのができる理由がコーヒーの後ろにある生産地のストーリーとか、うん、農家さんの作り方とかすごく面白くって、そこに興味を持ち始めていろいろお勉強とかしてたら、それが大学と大学院での研究テーマになりました。
そうだったんですね。
はい、
コーヒーの香りの研究っておっしゃってましたっけ。あ、
そうですね、はい、香りだけではなくてこう味も含めてなんですけれども、うん、なんか人がコーヒーを飲むときにやっぱり感じる味の違いって何なんだろうっていうのをこうもうちょっと深掘りしたいなというふうに思いまして、味を評価する方法って官能評価っていう方法が用いられていて、はい、点数がコーヒーの中でも10項目ぐらいこう分けられて点数付けされるんですけれど、うん、じゃあその点数に影響を与えている成分って一体何だろうみたいなところを測って、うん、じゃあその成分の違いって何で生まれるんだろうっていうところで、うん、コーヒーが農家さんのところでこう収穫されて、その後コーヒーってこう豆種なんですよね、うん、実のフルーツの中にある種なんですけど、うん、その実の中から種を取り出す加工法も本当にたくさんの種類があって、はい、じゃあどんな加工法 で加工された後は焙煎とかされると思うんですけど、どんな焙煎をして、でその後お客様の手に届くまでにどのぐらいの日が経つとどんな成分になってどんな味になるんだろうっていうのをひたすらやってました、
すごいですね
マニアックですよね。
コーヒーってそんなに奥が深いんですね。
そうなんですよ、本当に
面白い。
本当に奥が深くて、やっぱ農家さんもそうですし、運んでくれる人もそうですし、バリスタさんもそうですし、こういろんな人のいろんな考え方が重なって、うん、一杯が出来上がってるな、みたいな風に思います。
すごい、
よろしくお願いします。大谷剛と申します。以前こちら あのラジオにはホストの立場で参加させていただいたことがあるんですけど、その時はしっかり緊張して、はい、いろんな方に、はい、ちょっと緊張しすぎだよちょっとゆっくり話してもいいんだよっていう話を受けて、ちょっと今回はそのリベンジにやってきた、そんなところです
それでは大谷さん、普段のお仕事についてからお話しいただけますか？
はい、私は2019年に入社をした4年目の社員になります。で、1年目から3年目までは化粧品の基礎研究の部門で新しい成分の開発だったり機能の開発というところを携わってました。まあ、その他にも美容機器の研究だったり、意外といろんなことに携わった3年になりました。
はい、
実際に4年目今年からは社内の公募制度があって、まあ、それで、まあ、人と違うことをするっていうのをキーワードに掲げたグループに移動して、今はちょっと化粧品から少し遠い、まあ、そんな分野の研究をスタートした、まあ、そういうところになってます。
は
い、
なんかお仕事でやりがいを感じる部分とかそういったところありますか？
この研究に携わっている以上、まあ、失敗と成功っていうのがもう日々あるんですけど、私は個人的に失敗がすごく楽しいと思っている人間で、
うん、
まあ、成功ももちろん前に進んでるっていう感覚があるんですけど、なんか失敗してる時に、まあ、なんで失敗したんだろう、どうすればプラスになるかなって考えてる時間が意外と好きで、
うん、
まあ、かといって1ヶ月以上もなんか何も得られなかったりするとこの野郎って思うんですけどまあそれもちょっと楽しみではありますね。最近いろんなところに顔を突っ込むっていうことから派生して、
うん、
人と人とのつながりっていうのが想像以上に、
うん、
自分の思ってる以上にいろんなことを進めることに大事なんだなっていうのを感じてますね。
うんうん、
やっぱりデータだけではなくて、
うん、
まあ、こういうふうにちょっと面と向かってお話をしたりっていうところのつながりがあって、だからこそなんか意外と違うところでまたコミュニティができて、
うん、
そこで進むものもあるなっていうのを感じてるんで、
うんうん、
研究に没頭するだけじゃ進まない部分もあるなって感じる、うん、最近本当ここ半年ぐらい思ってますね。
うん、
最近、まあ、部署のある、まあ、イベントというか取り組みで、
うん、
なんか美しさってなんだろうって考える、うん、そういう取り組みを今やってるんですね。
うん、
改めてこの美しさってなんだろうって考えると意外と難しくて、
うん、
もちろんただ単純に視覚的に美しいっていうのももちろんそうですけど、
うん、
視覚的に美しいって何なのってまたどんどん切り詰めていくと、
うん、
意外と人それぞれ思ってることも違うんで、
うん、
なんか意外とこういうことを話すっていうのも楽しいなって思ってますね。
うん
うん、
本日のゲストは佐伯ゆり子さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
佐伯です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は2017年の入社で今入社6年目になるんですけれども去年までの5年間の間は、心理学とか脳科学とか、行動学に関するような研究をする部署で基礎研究をやっていました。で、今年になって、戦略のお仕事に移ったんですが、これから資生堂が未来どんな研究をやっていくかってことを情報を収集しながら考えるお仕事です。
戦略部に移動されたんですね。
そうですね。
もう慣れましたか？半年経ったぐらいですかね。
そうですね。なかなか今までやってたお仕事と全然違うので、うん、学ぶことは多いなと思うんですけど、でもすごくなんか新しいことを知る機会が多いようなお仕事になっているので、すごく楽しくやらせていただいてます。
楽しいのはね、一番いいことですよね。
そうですね。
今フィボナの活動もされてらっしゃるんですよね。
そうですね。フィボナは研究所が主導している、オープンイノベーションプログラムなんですが、3年前くらいに一度現場で担当として入ったというか、プロジェクトを進める現場の、まあ、担当者として参加をしていたんですけれども、まあ、そこから、去年くらいからはですね、広報のお仕事で、メインにフィボナでは関わらせていただいています。
まあ、広報っていうことは、まあ、社外の方とコミュニケーションを取りながらっていう感じでお仕事されてる。
そうですね。なんか主にこうフィボナで何をやっているかっていうのを外の人にお伝えするとか、うんうん、まあ、今度こういうことをやるので一緒にやる人いませんかみたいなところの募集を出していくとか、うんうん、そういうことで、まあ、なんですかね、こう融合ができるように、その活動を滑らかに進められるようにするためのお仕事っていう感じ。
内外のマッチングをこう調整していくみたいな。
そうです、そうです。はい。 やっぱりなんかやったことが見えないともったいないなと思うことがいっぱいあるので、まあ、なんかこういうラジオもそうですけど、やっぱり中の人が何をしてるのかみたいなのを見せられるように頑張っていきたいと思っています。私あの25年前ぐらいからずっと書道を習っていて、家ではあのお習字をして
家でやるんですか。
やっていることが多いです。
書道なんて小学校の宿題ぐらいしかやったことなくて。
そうですよね。
家中炭まみれにしてましたけど。じゃあそれをもう家でやるんですね。
そうですね。なんかあの小学校の授業とかでやっていたあの半紙のサイズのやつも毎回やりますし、はいはいはいはい、なんか年に 2,3 回はすごい大きいのを書いて、なんかこう太い筆で書くみたいなのをやったりします。
すごい。なんか得意な文字ありますか。
得意な文字苦手な文字はめちゃめちゃありますけど、
ちょっとなんか聞きたいです。あの字が綺麗なんだろうなって勝手なイメージ。
ありますかイメージは。
書道されてる方のイメージ。
それすごいハードルがあって、なんか書道やってるなら字は上手いんでしょってよく言われるんですけど、あの筆と鉛筆全然違うので。
わかります、すごく。
本当に全然あの鉛筆の字とかちょっと見ないでくださいって感じなんですけど。でもなんかその筆だからこそ出る線とか、うん、筆だからこそそこで力を入れたり抜いたりすることで太さに差が出るとか、かすれるとか、墨がいっぱいついてるとか、うん、そういうので結構私の中ではアートだと思ってやってます。
資生堂の R&D 戦略部というところに所属してます豊田と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとはこのグローバルイノベーションセンターがここに移ってきて、このポッドキャストのテーマにもちょっとすごく似ているんですけれども、やっぱりこう人と知識だとかを融合させて何か新しい価値だったりだとかを作っていこうみたいなところを狙って進めているフィボナというですね、オープンイノベーションプログラムの、まあ、一推進メンバーとしてですね、今活動させていただいたりしています。
ものづくり研究っていう、まあ、基礎とか商品開発に携わるところから、今度は人材っていう人を育てるとかそういった部署に行き、最終的にはまあ戦略とか他の人を巻き込んでどうしていくかっていうところに今携わられているかなと思うんですけど、なんか全部のせいですね。
そうですね、今17年目なんですけれども、キーワードとしてはやっぱりものが最初の6年、うん、でその次の5年半ぐらいがですね人で、その最後今も続いていますけれども戦略っていう、まあ、このもの人戦略っていうすごくこうキーワード大きく違ったキーワードの中でやらせていただいているので、人にあのよくこの話をすると社内で転職してるみたいだねってよく言われるんですけど、まあ、すごくこう幅広くいろんな経験をさせていただいているなというふうに思ってます。自分たちの仕事って誰かの人生のどこかにやっぱり役に立つ仕事っていうのをしてるんだなっていうのをですね、感じることが多いなと思ってます。例えばですけれども、最初の6年で感じていたことは、その時の上司にやっぱり言われたんですけれども、自分たちの作っている製品をどういう人たちに使ってもらいたくて、その人にどんな役に立ちたいのかっていうのをすごくやっぱりイメージしろって言われたんですよね。やっぱり学生から入ってきて、学生時代やっていた研究と大きく違っているのは、やっぱりお客様のためにこのものを作るんだっていう、その目的意識がやっぱり違うかなというふうに思っていたので、そこをしっかり持つことだったりだとか、じゃあせっかく使っていただけるんだったら、その方のその一日に何かこうポジティブな気持ちを与えたいなと思って作っていたので、やっぱりそういう意味での役に立つっていうことをやっぱりしてきたなというふうに思っていますし、その次の5年半でやっていた採用とか研修っていうことについては、その時もご一緒させていただいてた先輩からそれはすごく言われたことで、今もまだあの心に残っているんですけれども、特に採用の仕事をさせていただいて、ありがたいことに多くの方に私たち資生堂ですね、興味を持っていただくっていうケースが多くて、でも実際にご一緒させていただける人ってほんの限られた人数しかいない。その中でやっぱり皆さん人生をかけて何かきっかけをちょっとつかみたくて採用の会場に来ていただくんですよね。そうなってくると、その将来ご一緒させていただく以外の人たちに、じゃあどういう影響を与えられるのかってお前はよく考えろっていうのですね、すごくこう言われたの今でもやっぱ覚えているんです。やっぱりその人にとっては人生のどこかの一瞬を切り取ったこう1ページであって、
そこに対して僕が何かを発信する、発言するっていうことが何かこう少しその方の資生堂でご一緒できるできないかかわらず何かいい影響が与えられればなというふうに思いながらその時も仕事をしていました。で今はもうちょっとスコープが大きいというか会社全体に関わるようなところに携わらせていただいているので、直接的に何か僕が物を作ったり直接お客様に関わったりっていうわけではないんですけれども、やっぱり資生堂が描く未来っていうところを何かこう具体的な形に今度なっていって、それが誰かお客様の次の人生とつながっていくっていうところを意識しながらできると、すごくこれも意味のある仕事になるんじゃないかなと思っているので、やっぱり違った種類の仕事はしているんですけど、一個キーワードとしてはやっぱり誰かの人生にこう寄り添えるというか支えてあげられるというか、そんな仕事をしていきたいなというのは常々思っているところです。
研究員の岩永です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は普段今井くんと同じく化粧品原料の安全性評価を主に担当しております。
そうなんですよね。ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございます。いつもなんか白衣姿を見ているので、はい、こんな感じでラジオの収録に取り組む今井さん、すごく新鮮です。
確かに私もあまりお仕事以外で岩永さんとこういう話することないのでで
もずっと岩永さんお話上手で出演していただきたいなっていうのはエスパークラジオに携わってからずっと思っていたので、すごいこの日を楽しみにしてました
そうですね。その中でもちろんその基礎研究も本当に楽しかったです。新しい発見が非常に多くて好奇心がとっても刺激されていた一方で、まあ、なかなかやっぱり世の中に出すまでのスパンが長かったり、その成果が外に出せないもどかしさも少し感じていました。なので今の安全性評価っていうのは、まあ、決してこう目立つものではないようなこう当たり前価値にはなるんですけれども、まあ、この一つ一つの積み重ねっていうのは確実にお客様に届いてるのかなっていう部分にすごく今は嬉しさを感じます。まあ、そこから転じて、まあ、技術もですけれども、安全性の技術情報っていうのをもう少しこうお客様価値安心につなげられないかなっていうところで、そういった安全性価値を広める広報活動というのも行っています。こう会社の中で未来のことを考えてたりするときに、2030年2050年どんな世の中になってるだろう、どんな生活文化が根付いてるだろうっていうのをこう話し合うような機会があって、なんかこう美しさの価値観ってどういうふうに変わっていくのかな、文化ってどういうふうに変わっていくのかなっていうのがなんか最近ちょっと気になって、なんか所属しているコミュニティとかでも少し話したりはしていたんですけれども、その人がどんなものを美しいと感じるかってその人のこれまでの人生にも紐づくところがあるかなって思ったので、どういうものを美しいと感じますか、なぜですかみたいな、そういう語り合いディスカッションみたいなものをしてみたいなってちょっと思います。まさになんかこのエスパークラジオがそうかもしれないんですけれども、はい、
なんかもうすごい深い、
奥深いですね
すいません、世の中にその心理学とかいろんな専門家の方がいる中で大変恥ずかしいんですけれども、
実際に岩永さんはどういうものに美しさを感じますか？
そうなりますよね
そこが一番気になります。
そうなんですよね。いや最近別の方からも聞かれたことあって、あなんかスッと出てこない、これってまずいなって思いました
でもやっぱりそうですね、私もなんか聞かれたらスッと出てこないなと思いますけど、もしなんか思いつくものがあれば聞いてみたいです。
悶々と考えて、なんか前にこうテレビで見たものをちょっと思い出したんですけれども、ちょっと違うかもしれないんですけど、夜のコンビニに虫が寄らなくなった理由は何でしょうみたいなクイズをやっていて、以前はコンビニの電灯とかに夜になったら虫が寄りついたりするんですけれども、うん、今はあんまり寄ってこないと。
確かに、
なんか虫はその人間が目に見える可視光ではなくて紫外線の方を見えているから、以前はコンビニの電灯にも紫外線が含まれてたので夜になると虫が来てたんですけど、今はコンビニのライトって LED に変わっていて、うんうん、LED に紫外線は含まれないから虫は寄りつかないだっていうのを見て、あなんかすごい面白いって思ったのと同時に、なんか人にとってもいいですし虫にとってもいいじゃないですかなんかどちらもウィンウィンというか、違和感なくいい関係性ができてるな、こう調和が取れてるなっていう風になんか感じて、あそれって美しい関係性かもっていう風になんか感じたんです。